さあ皆さん、今日のベイサイドモーニング京都はですね、ゲストの方お迎えいたしております。それではご紹介させていただきます。舞鶴市立赤レンガ博物館、学芸員でいらっしゃいます西村渉さんにお越しいただきました。西村さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの西村さんもあのラジオね、はい、何回目でしたっけ。
こちらでは4回目ですね。
あ、ということでも、はい、ね、しっかりとお話いただけるということで、
いやいや頼りないと思いますが、
楽しみにしております。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、舞鶴市立赤レンガ博物館企画展平成28年度、新収蔵資料展について、お話いただけるということで、
はい
はい、お越しいただきました、はい、さあ西村さん、どのような資料展なのか、
はい
はい、まずはちょっとお話しいただきましょうか、ま
あ、
はい、
そうですね、まあ、タイトルが新収蔵資料展とありますが、あのコンセプトとしてですね、博物館では、まあ、毎年博物館資料、レンガ博物館で言えばレンガなんですけども、レンガを収集したりしておりまして、そういった新たに博物館で収蔵した資料を、はい、まあ、1年単位で公開するというような展示を行っておりまして、今回は昨年度ですね、はい、平成28年度に新たに博物館資料として収蔵したレンガなり図書なりを展示する企画展、新収蔵資料展を開催しております。
はい、昨年もあったんですよね。
そうですね、ちょうど1年ぐらい前にありまして。
今年との違いなどは何かあるんですか。
そうですね、まあ、レンガが中心っていうのでは、はい、同じなんですけれども、はい、まあ、日同じレンガばかりじゃなくて、他の地域から収集した資料とか、国内でも、はい、他の建物とか他のところで焼かれたレンガなんかを収集しておりますんで、また去年とは違った色合いの展示にもなっているかと思いますし、はい、なかなか内容2年1年前と現在とでは私自身もちょっと感性が変わったり、うん、展示方法が変わったりもしているのかなとも思いますんで、そういう違いも含めて今の博物館の現状とかあり方っていうのを見ていただきたいなと思っております。
著作年見られていてもまた今年違った、ね、はい、ものが見れるということで、
また新たな
ですよね、
はい、
で今日たくさん資料を、ね、お持ちくださって、はい、私もカラーですごいレンガをたくさん、ね、朝から見せていただいたんですが、はい、赤いイメージなんですよ私、レンガって。
そうですよね、
今回黄色とかありません？は
い、そうですね、黄色いレンガとかありまして、基本的にそうですね、赤レンガっていうのが、うん、レンガって焼いて作るものなので、その焼かれた時にその粘土の中にある鉄分が反応して、はい、赤い色が出る。なので色で言えば鉄棒とか鉄が錆びて赤くなるのと一緒で、まあ、赤いレンガっていうイメージが皆さん強いと思うんですけど、今回例えば展示しているロシアのレンガは黄色とかクリーム色っぽい色をしておりまして、これが成分の違いですね、取られた地域によって粘土の成分なんかも違いますんで、そういう違いとか焼き方の違いとかですね、でそういうところも見た目の面白さも感じていただければと思っています。
ロシアのレンガ、ね、黄色なんですよね。
そうですね。
あとこの刻印がされているんですが、うん、
はい、
これは何なんですか。
これがそうですね、ロシアで言えば、まあ、この黄色いレンガだとスタルツェフという人名が入っているんですけども、このスタルツェフさんが作り始めた工場の名前ですね。今から100年ぐらい前、100年以上前にロシアのウラジオストクで使われていたレンガなんですけれども、このスタルツェフさんという名前が入っていたり
ですね。あ、そうなんです。面白いですね。
そうですね、結構そういう情報がいろいろ分かってきて、レンガって割と単純な形してますけど、実はいろいろ情報が分かるんです。
今回世界各国から、
はい、
いろいろと集まってるんですが、
はい、
このねレンガって私本当に全く素人目線で申し訳ないんですが、
はい、
どういったルートで入ってくるというか、どこからどうやって集めてらっしゃるんですかね。そうですね、
まあ、例えば日本国内のもので言えば、はい、発掘調査とかでレンガが出てきたり、まあ、建物が壊されるっていうような時にこちらからちょっとお話をさせていただいて、レンガを寄贈いただいたりだとか、国外のもので言えば まあ、海外から来られたお客さんがレンガを持って来られるっていうこともありまして、
あ、そういうこともあるんですね、
はい、今回展示しているオーストラリアのレンガがあるんですけれども、
はい、
これも100年以上前からある工場のレンガなんですが、これがオーストラリアからですね、昨年末ぐらいに、個人のレンガコレクターの方が、持ってこられて、で舞鶴に、世界的なレンガの博物館があるということを、
はい、
お知りになって、持ってきていただきまして、はい、ですね、ぜひこの舞鶴で世界に発信してほしいというような、
コレクターの方が、はい、実際にお持ちになられる、
そうですね、お持ちになられて、
面白いですよね、
そうですね、なかなか、
この、ね、レンガの博物館って、
はい、
国内他にもあるんですか？
国内ではもうほとんどなくて、うん、
はい、
まあ、全くないですね。レンガをたまにこう展示室の一部を使ってテーマにしている博物館なんかはあるんですけれども、
はい、
もうレンガだけをテーマに専門に扱っている博物館というのは、国内にはここだけしかありませんし、
舞鶴だけ、
はい、舞鶴だけ、国外世界見渡してももうここぐらいですね、はい、
めちゃめちゃ貴重じゃないですか、
はい、すごく実は貴重なんですよ
本当ですね、
はい、
じゃあ西村さんからちょっとこう見てレンガの魅力というかあの、
はい、
ね、実際もう見てらっしゃるわけで、うん、どういった感じですか？
そうですね、うん、まあ、やっぱりレンガってこう単純単調なイメージで、まあ、直方体ですし、うん、色も同じような土色してますんで、結構イメージとしてはこうつまらないものとか地味なものっていう風なイメージを持たれる方結構多いと思うんですが、実は先ほど言ったように会社の名前とか作られた人の名前とかが入っていたり、あと大きさとか表面とかを見ているといろんな情報が分かってきて、そういうのが面白いっていうのもありますし、レンガの歴史を見てもですね、まあ、日本国内で言えば明治時代ぐらいから作られ始めたんで、今から200年にも満たないのが赤レンガの日本の歴史なんですけれども、世界見渡してみると何千年も前から世界各地
あるんです、ね、
はい、建築材料として使われていまして、
で
そういう
時代感じますね、
はい、そうなんですよ。なので世界各国のこと、いろんな時代のことをレンガを通して知ることができるっていうのがレンガの面白さの一つかなと思っています。
本当ですね、実際にこう、はい、本当に西村さんにお話を伺うと、うん、ただレンガっていうだけじゃなくて、
はい、
もう一つ一つ あのレンガに歴史があってね、
そうですね、
それをたどるのも面白いですよね。
はい、面白いんですよ、すごく作られた、まあ、作った個人であったり会社であったり、それだけじゃなくてその時代とか地域とか建物が建てられた街とか、政治の様子とか文化とか、そういういろんなことをレンガをきっかけに知ることができますんで、
あ、なんか面白い、
ね、
今聞いたらなんかこのね、
はい、
レンガというかね、それが本当に歴史を重ねてきて一体どこで使われててっていうね、
そうなんですよ、
面白いですね、
はい、
あと持ってきていただいた資料にね、はい、貝がついてるのとかがあるんですよ、
はいはい、
そうですね、引き上げられたようなのが、
はい、
貝付きのレンガってこれ海の中からですか？
そうなんです、今回こちら展示しておりまして2点展示しているんですけれども、
はい、
日本の瀬戸内海、
はい、
の海底20メートルぐらいのところにレンガが大量に沈んでおりまして、でこれが近くに船の沈没船もありましたんで、おそらく船に積まれていたものがあそこにまとまっていたんじゃないかと言われておりまして、沈没船というだけでも結構ロマンのある言葉だと思いますけど、その今から100年ぐらい前に沈んだであろう沈没船に積まれていたレンガで、まあ、引き上げられたのも最近なので、そういった貝類とかフジツボとかそういうものが付着していまして、結構面白いんじゃないかと、100年のね、
展示はしてあるんですよね、
展示しておりますんで、
あ、すごい実物をね、実際に貝付きのが見れる、
はい、見ていただきたいです。
わ、楽しみですね。はい、もうお話尽きないですけれどもちょっとねここで、
はい、
一曲お送りしてから、後半も、まだまだ西村さんにこの新収蔵資料展についてね、はい、少しお話しいただきたいと思います、
はい、
さあそしてここで、リクエスト曲今日は、はい、西村さんにお持ちいただいたんですが、はい、西村さんももクロさんのファンだということ、
そうですね、
ちょっと伺いましたけど、
はい
はい、
なかなかの、
はい
はい、
お好きなんですね、
ビッグファンですね、はい、
そして今日は何という曲を持ってきて
るんですか、ね、今日は燃えるクローバー Z のメンバーである有安桃香さんのソロ曲、
はい、
心の旋律という曲で、
は
い、ご自身で作詞、はい、されてまして、
はい、
去年出た曲ですかね、ソロコンサートに合わせて発売されたソロアルバム収録の曲ですので、はい、お聴きいただければと思います。
わかりました。では改めて曲紹介、はい、お願いいたします。
はい、有安桃香さんで心の旋律。
お聴きいただきましたのは有安桃香心の旋律。本日ゲストでお越しいただいております赤レンガ博物館学芸員の西村航さんのリクエストでお届けいたしました。さあそしてここからのお時間も西村さん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとももクロトークでね、
そうですね、弾んじゃいましたね。
弾んじゃいましたよね、はい、そのお話もまたねぜひゲストで来ていただけたらなと思います。
いくらでも、
はい、お願いしたいと思います。はい、はい、さあそしてですね、前半もね、ご紹介させていただきました、はい、新収蔵資料展について、はい、レンガの魅力をね、いろいろとお伺いさせていただきました、
はい、
やっぱり全く知らないものからすると、うん、そうやって聞くことによって、
はいはい、
あ、こんな楽しみ方があるんだみたいなことがよくわかりますよね。
はい、ありがとうございます。
実際ね、西村さん学芸員でいらっしゃるということで、はい、レンガというかもともとはなぜこう目指されたとかいうのはあるんですか。はい、
そうですね、もともと博物館の勉強をしていて博物館を探していたっていうのもあったり、はい、あともともと大学時代とか大学院での専門が西洋の歴史、ヨーロッパの歴史を勉強してまして、
はいはい、
でヨーロッパの歴史なんかを日本の博物館で紹介しているところってほとんどないので、ちょっとでも重なるようなところであればと探していたところ、この舞鶴の赤レンガ博物館がそういう世界のことにも目を向けている博物館でしたので、
そういったおつながりがあったんですね、
はい、タイミングよくさせていただいてます。
あ、そうですか。じゃあね、こちらの、ベイサイドモーニング京都は京都市内の方にも放送が、はい、同時生放送ということなので、はい、どうですかね、赤レンガ博物館としては、
はい、
はい、ぜひね、この春からまた京都市内の方からも皆さんお越しいただきたいですよね。
そうですね、ぜひぜひ来ていただきたいですね。京都市内にもレンガの建物たくさんあるということで、はい、
う
ん、
そうですね、
うちでも多く展示しておりますし、
で
なかなかこう遠くへ行けないっていうような方でも、はい、この舞鶴の赤レンガ博物館に来ていただいて、うん、世界中の実物、もう何千年も幅のある世界中の実物に触れていただいて、
はい、
また国内のレンガもございますんで、そういうのに触れていただいて、うん、国内旅行とか海外旅行とかしているような雰囲気に浸っていただければと、
いいですね、
はい、思いますね。
博物館でもね、それが味わえる、
そういうのを味わっていただいて、
通常の展示ももちろんね、はい、されていらっしゃるんですが、
はい、
はい、もちろん京都市内だけじゃなく、うん、遠くから来られた方も楽しんでいただける、
はい、そうです、
内容になってますか。
そうですね、来られた方の、うん、住まれている地域とかのレンガも多分あると思いますので、はい、もう全国から収集しておりますし、
全国からのレンガもあるんですよね、
はい、日本全国、
はい、
有名なところで言えば東京駅とか非常に大きなレンガ建築ですし、はい、うん、世界遺産にもなっている富岡製糸場とか、広島の原爆ドームとか、皆さんもしかしたら行かれたことのあるような建物の実物のレンガも置いてますんで、そういうのも見ていただいて改めていろいろ感じ取っていただければと思いますね。
やはり実際の実物を見て触れてこう体験してほしいっていうのがやっぱり博物館の魅力でしょうか。
そうですね、やっぱ実物ですね、うん、本物を見ていただくというような、
そうですね、
モノメインの、はい、施設ですので、
またその一つ一つに歴史がありますからね、
はい、
いやー、わかりました。いやもうね、本当に聞いてたら見たくなるんですよ実際
ぜひぜひ、
うん、でまたね、日本にはやはり赤レンガ、レンガの博物館というのが舞鶴だけなので、
はい、
ぜひお越しいただきたいです
ね。ぜひ、もうレンガの博物館ってここだけ、世界でもここだけなので、うん、やっぱり世界から、
世界でもですか、
はい、
すごい、
なのでも世界からここに集まってくるっていうようなコンセプトで今後もやっていければなと思ってますんで、
はい、わかりました。では西村さん、お日にちなど、
はい、
はい、ご紹介いただけますか。
はい、今回の平成28年度新収蔵資料展が4月1日の土曜日から開催しておりまして、5月14日の日曜日まで無休で、やっております、
はい、
博物館の開館時間が午前9時から午後5時まで 最終入館は午後4時半までなんですけれども、その間に来ていただければご覧いただけます。で、会場は赤レンガ博物館2階の特別展示室でやっておりまして、常設展示も博物館にはございまして、そちらと共通の料金で入場いただけますので、一般の方300円、学生の方150円で、ご利用いただけます。で、また舞鶴市内の在住あるいは在学の学生さんは入館無料でしていただけますので、ぜひぜひいつでもお越しいただければと思います。
はい、もうバッチリですね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
ということで、ぜひね、春のお出かけに、はい、そして赤レンガ博物館の赤レンガパークのもう隣接ね、
そうですね、してますんで、
もう両方お楽しみいただけるということでね、はい、もう日本各地からお越しいただきたいですよね、うん、
ぜひぜひ。
はい、そして西村さんももちろんいらっしゃるので、ちょっと詳しく聞きたいなんていう方は、声かけていただいても、はい、
読んでいただければ、はい、
いいんですね。
すぐ出ていきますので。
わかりました。はい、はい、今日はもう短い時間だったんですがね、もうレンガの魅力たっぷり、私本当伝わり、私ってねリスナーの方にも伝わったんではないでしょうかね、は
い、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました、はい。今日はですね、舞鶴市立赤レンガ博物館芸、学芸員でいらっしゃいます西村渉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てくださいね、
はい、ぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございました。